先週は西日本地区の宣教キャラバンの方々が来てくださって、この教会にも8名余りの方が参加してくださり、本当に励ましをたくさんいただきました。交わりを大切にしていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。天の地なる神様、聖なるお名前をあがめて賛美いたします。今朝もこのようにあなたと共に礼拝できる恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの礼拝を祝福し、私たちを導いてください。この場に集えない方々もどうぞその場にあってあなたを共に礼拝することができますように、どうぞお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。さて今朝はヨハネの福音書の続きですが、そこからメッセージをさせていただきたいと思います。先々週はですね、最後の晩餐の席で起こった出来事についてお話をしました。そのところでイエス様はイスカリオテのユダが裏切ることを予告されます。でユダはその通り出ていくんですけれども、その時は誰もユダが裏切ったとは分からなかったということです。ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った。時は夜であった。その後のユダを暗示しているかのような言葉が実に印象的です。そんな不穏な雰囲気が漂う中で、イエス様は間もなくご自分が栄光を受ける時が来る、つまり十字架にかかって死ぬ時がいよいよ迫っているということを知り、そして弟子たちにもそれをはっきりとおっしゃいました。その上で最後のメッセージをお語りになった、それがヨハネの福音書の14章から17章にかけて書かれているわけです。心を騒がせる弟子たちにイエス様は私が道であると宣言されます。イエス様は間もなく自分が去っていくことを言われますけれども、その代わりにやがて助け主なる聖霊が与えられるということを約束してくださいます。そして改めてあなた方は心を騒がせてはなりませんと弟子たちを励ましてくださいました。で14章はさあここから行くのです、そのような言葉で締めくくられています。いよいよイエス様の十字架への道が始まっていく、そのような宣言とも取れますし、弟子たちがこれからいよいよさまざまな戦いと苦難の中へと放り出されていく、そんなことを意味しているようにも思います。またこれは実際にですね、イエス様と弟子たちが最後の晩餐を取ったその家を出てエルサレムの町を通ってオリーブ山の方へ向かっていった、そのことを示しているのかもしれません。18章1節にはこのイエス様のすべてのお話が終わった後、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた、そこには園がありイエスと弟子たちは中に入られたと書いています。このようにイエス様と弟子たちはエルサレムの町を出てオリーブ山の方へ向かっていく、15章から17章に書かれているイエス様の言葉はその移動の間にイエス様が弟子たちに語られた、そういうことになっています。つまり数時間後には裏切り者のユダがユダヤ人の指導者たちと共にゲッセマネの園に向かってくる、まさに逮捕されるその直前にイエス様はこれらの大切な御言葉を弟子たちに残していかれました。そんなイエス様の思いを心に留めながら、このヨハネの福音書の15章16章17章の言葉を読んでいきたいと思います。特にですね、今日取り上げます15章はブドウの木を通して主イエス様そして弟子たちの関係、今に当てはめれば私たちそして教会の関係について大切な真理を語っておられる、そのことでよく知られています。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。これはヨハネの福音書に7つある私は何々ですとイエス様が言われたその最後の言葉となります。 今日の箇所は、書いている意味だけを理解することはそれほど難しくないかもしれません。しかしイエス様はあえてイメージといいますか例えで話されました。実にこの聖書の箇所からいろんな人がいろんなことを語っています。私も改めて、あまりこの箇所から礼拝で説教をしなかったことに気づかされましたけれども、本当にこれが正しい、ある意味、解釈だとかそういうことがなかなか言いにくい箇所で、改めてイエス様はこのブドウの木とそして枝、実を結ぶこの例えを通して、ある意味私たちが自由にイエス様と私たちの関係について思いを巡らす、そのことを期待しておられるし、許しておられるんではないか、そんなことを学んでいて改めて教えられます。ですから今日も皆さんは、私は一つの私のここから理解したこととしてお話ししますけれども、どうぞ皆さん一人一人が本当にこの例えからイエス様が何を伝えようとしておられるのかを、受け止めることができれば幸いだと思います。そういったことを助けるために、少しいろんなことを背景となることをお話ししたいと思いますけれども、ブドウですね。ブドウは、まさに私たちが住んでいる香川県、岡山県といった瀬戸内は、ブドウがよく栽培されています。夏は暑くて比較的雨が少ない地域、ブドウの栽培に適しているようです。でどうも当時のブドウ、今もあまり私もブドウ畑に行ったことはないんですけれども、どうも人の背丈よりも低いぐらいの木 で道から伸びた細い枝、ツルのようなものですね。それにブドウの実が地面すれすれになっている、あるいはフランスやイタリア あのワイナリーとかのブドウの写真を見ると、案外背が低いなというイメージがあるかもしれません。どうも聖書の時代もそうやって地面すれすれにブドウがたくさんなっていた、そのようです。で聖書の中でもこのブドウというのはもう最もよく登場する果物であり農作物と言えると思うんですね。特に旧約聖書ではブドウの木というのはイスラエル、ユダの民を表すものとしていろんな箇所に登場します。イザヤ書の5章7節にはこう書いてあります。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの。このように言われています。つまりイエス様がお話になったこのお話の原型は旧約聖書にあるということです。そこでは神様、主なる神様とイスラエルの民の関係がブドウ畑とブドウ畑の農夫に例えられています。主はブドウの木、つまりイスラエルの民が良いブドウの実を実らせることを期待しておられました。しかしイザヤ書には実際に実ったのは水ブドウ酒だったと神様は言われます。またエレミア書の2章21節でもこんな言葉があります。純種の良いブドウとして植えたのに質の悪い雑種のブドウに変わってしまった。イスラエルの民は神様が期待されたような良いブドウの実を実らせることができなかった、それが旧約聖書のメッセージです。神様が私たち、つまりキリスト者一人一人、そして教会に良い実、良いブドウを実らせることを期待しておられる。それは今も変わることはありません。しかも旧約聖書の時代とは違って、今はイエス様ご自身が誠のブドウの木となってくださった。ここに大きな違いがあります。私たちは自分の力で良い実を実らせるのではありません。誠のブドウの木である主イエス様につながっていれば良いのだということです。誠のブドウの木である主イエス様につながっているなら確実に実を結ぶということです。イエス様は私たちがこの真理に気づいて豊かな実を結び、そして結果として神様の栄光が表されるということを心から願っておられます。そのために必要なこと、私たちが知るべきことを、弟子たちはもちろん当時の人々なら誰でもよく理解できるブドウの木を用いてイエス様はお語りになった。 そしてこの例えによって父なる神様、そして御子イエス様、はっきりとは書かれていませんが、14章にも出てきますように聖霊なる神様、三位一体の神様と私たちの関係を見事に解き明かしてくださっています。先ほど言いましたように、このイエス様のお話自体は決して難しいものではないんですけれども、思い巡らせば巡らすほどに多くのことに気づかされ教えられます。今朝はご一緒にこのイエス様のお言葉を思い巡らし、大切な真理を確認できればと願っています。さて2番目の点に入りますが、まず第一にお話しすることは、2節に書かれている農夫である父なる神様についてです。最初に言われていることは、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除きと書いています。このお話が最後の晩餐の席とつながっていると考えると、これはどうしてもユダのことを指して語っているようにも思います。そしてどうしてもこの取り除くという言葉の強さ、否定的な響きに私たちは戸惑うのではないでしょうか。しかしここでイエス様が言われていること、それはあくまでもブドウの木が豊かな実を結ぶには何が必要であるかということです。ブドウの木につながる枝である私たちが、そして教会が実を結ぶために農夫である父なる神様がなさること、それがこのブドウの木の手入れになぞらえて語られています。これはもう農作物を育てている方は皆さんよくご存知だと思います。この中には野菜はもちろんみかん、いろんな農作物を育てている方々が、しかもプロの方がいるわけですけれども、ブドウの木も放っておけば当たり前のように豊かな実を結ぶのではないということです。豊かな実を結ぶためにはきめ細かな手入れが必要です。中でも基本的な作業は枝や芽を剪定するということのようです。秋の収穫に備えて春には枝の剪定が行われます。枝ばかりが伸びて葉っぱだらけにならないように、ベテランの農夫は残すべき枝と取り除くべき枝を見極めて剪定をします。不要な枝をそのままにしておけばたくさん実を結ぶことはできません。そして実を結ばないどころか、例えば病気にかかっている枝を放っておけば木全体が枯れてしまいます。やがて花が咲き実ができる頃になると、今度はより良い実を多く結ぶように不必要な枝や房が取り除かれるというんですね。このように豊かな実を結ぶためには不要な枝を取り除き、病気にかかった部分、腐った部分を取り除くことが必要です。こういった作業はブドウを育てる上ではもう常識的なことだと思うんですが、このことを通してイエス様は、私たちがイエス様に従い豊かな実を結ぶためには何が必要であるかと教えているのでしょうか。誠のブドウの木であるイエス様につながっているなら確実に実を結ぶはずです。しかしそのために必要なことがあります。あるいはもうこの辺はもう皆さんも想像していくことしかありませんけれども、実を結ぶことは確実です。しかしイエス様が願っているのはただ実を結ぶことではなく、豊かな実を多く結ぶことではないかと思うんですね。そのためには父なる神様によって不要な枝を刈り込んでいただくことが必要だということです。不要な枝、刈り込むべきものとは何でしょうか。言い換えれば、私たちが豊かな実を結ぶことを妨げているものは何かということです。私もしばしば感じますけれども、皆様どうでしょうか。もっとすっきりとまっすぐに神様に従えたら良いのにと思うことがあります。牧師という教会に仕えることを仕事にしていてさえそう思うのですから、他にちゃんと仕事を持って家庭を納め、あるいは学校で勉強し、そういう皆さんは余計にもう日々そのことを感じているのではないかと思います。 私もそうですが、私たちはあまりにも多くのものを抱えすぎているようにも思います。そのことに気づかされても、何を手放せばいいのか、何を捨てるべきか分かりません。判断できません。だからこそ私たちは父なる神様によって借り込みをしていただく必要があるのではないでしょうか。私たちには何が必要で何が不要なのか判断できなくても、すべてをご存知の父なる神様は私たちが実を結ぶように借り込みをしてくださるということです。私たちに求められているのは、すべて神様に委ねるということです。すべてを握りしめていては神様は借り込みをすることはできません。すべてを神様に委ねるならば、神様は正しく借り込み、私たちが豊かな実を結ぶように導いてくださるはずです。まあ、なかなかこれ以上具体的なことは、お話ししにくいんですけれども、本当に皆さん一人一人で、このことを思い巡らしたいと思うんですね。また、この新改訳聖書にも書いていますが、借り込みという言葉には清くするという、それがもともとの意味のようです。父なる神様は私たちが豊かな実を結ぶために私たちを清めてくださる。何によってでしょうか。イエス様は言われました。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。神様の御言葉を通して私たちは日々探られ整えられていきます。御言葉を熱心に求め、そして御言葉によって探られ整えられ導かれていくとき、私たちは清められ、そして実を結ぶものとされていく。そのことをまず確認したいと思います。さて3番目の点ですけれども、まあ、今朝の最後の点といってもそこが、まあ、長く中心となるわけですけれども、神様の栄光を表すためにどうしても必要なことを確認したいと思います。4節をもう一度ご覧ください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。イエス様がブドウの木の例えを用いたのは、イエス様と私たちの関係を説明する上で、これ以上ない実例、モデルだからです。すでにイエス様は10章で羊飼い、牧者と羊の関係に私たちを例えてお話になりました。主イエス様と私たちの関係、それは羊に頼り保護を受けなければ生きることができない羊、そして羊飼い、牧者との関係に、まあ、なぞらえることができるとイエス様はおっしゃいました。しかしブドウの木の例えは、実はイエス様と私たちの関係はそれ以上に深い密接なものであるということを教えています。まあ、何といってもブドウの木であるイエス様につながることなしに、枝である私たちは実を結ぶことはできないし、一瞬たりとも生きることができない、そのことを伝えているからです。少し前に画家からメッセージをしました。その中で繰り返されている表現として、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、そんなフレーズがありました。まあ、画家というのは直接的には男女の愛を歌ったものだとお話ししましたけれども、やはりその中にイエス様と私たちの関係が歌われているとも言われます。ここでイエス様が言われているようなまさにそのような関係です。誠のブドウの木であるイエス様と私たちの関係、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますとイエス様は言われました。特にこの4節から10節までイエス様は何度も私にとどまりなさい、あるいは私の愛にとどまりなさいと繰り返して言われています。最初にお話したように、この時イエス様と弟子たちは間もなく引き離されようとしていました。イエス様はもはや弟子たちと一緒にいることはできません。しかし弟子たちがイエス様にとどまり、そしてイエス様が弟子たちの中にとどまる、この関係はこの先何が起ころうとも決して変わることがないということです。そのことをイエス様は弟子たちにどうしても伝えたかったということです。あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。そして5節で再び言われます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、 私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ここでイエス様が2つの真理を語っておられると、私は教えられました。第一は、私たちがイエス様にとどまるなら、イエス様は私たちにとどまってくださり、その人は多くの実を結ぶということです。でもう一つは、イエス様を離れては私たちは何もすることができない。これはイエス様が言われたことそのままですけれども、この2つの関係はもちろん表裏の関係にあるんですけれども、最後にもう一度この御言葉を思い巡らしてみたいと思います。私たちは実を結ぶために何をしようとするでしょうか。御言葉に親しむ、先ほども言いました御言葉を学ぶ、祈りの生活、兄弟姉妹との交わり、伝道を含めて積極的な奉仕、こういったことの一つ一つはとても大切なことです。しかし、すべては私たちがイエス様にとどまっているからこそ意味があるということを教えられるわけです。そもそもイエス様にとどまるとはどういうことなのでしょうか。時々イエス様はよくよく考えると不思議なことを言われるなと思います。そもそも私たちとイエス様の関係は、ブドウの木と枝のように切り離されない生きた関係にもうすでにあるはずです。それなのにイエス様はあえて私にとどまりなさいと命じられました。どうしてなのでしょうか。私なりの理解で言うならば、イエス様は私たちがイエス様にとどまっているという事実を瞬間瞬間意識しなさいと言われているのではないかということですね。どんな時もイエス様にとどまっているという意思を持つ、あるいはとどまるという決断をしていく、そのことをイエス様は命じておられるのではないかということです。イエス様が聖霊の働きを通して私たちのうちにとどまってくださっている、その事実に実は全く変わりはありません。しかし、私たちが世にある限り、私たちがイエス様にとどまっているということを忘れさせる、意識させないようにする、そんな力がたくさん働いていないでしょうか。私たちがすでに神様の子供とされ、神様と共に歩んでいる、そのことを意識させないようにする、忘れさせる、多くのものがそんな力がこの世にはたくさんあります。私たちは主イエス様のうちにとどまっていることを忘れ、いとも簡単に失望し、神様は自分を見放してしまった、あるいは自分は神様から遠く離れてしまったと思い込んでしまいます。それは実を結ぶとはほど遠い信仰生活です。イエス様はそんな私たちの弱さをご存知ですから、あえて私たちがイエス様にとどまり続けるように常に意識し決断しなさいと命じておられるのではないでしょうか。私自身の信仰生活を振り返ると、ここまで守られてきたのは本当に神様の憐れみとしか言いようがないと思っています。第三者的に私を見てきた人はですね、生まれてからもう全く教会から離れずですね、信仰的にも落ち込まないで牧師にまでなったと言われるかもしれません。でも自分の信仰生活を振り返ってみると、確かにどんなに信仰が落ち込んでいても、辛い経験をした時も教会から離れることはありませんでした。礼拝に出席し続けました。さらに言えば、教会から引き離されなかったと言ってよいと思います。でもこれが私にとっては本当に大切なことだったんだなということを思い返すわけですね。よく気持ちが向いていないのに無理に教会行く必要がないとかですね、形式的に礼拝に出てもあんまり意味はないんじゃないかという方もいます。で、私に関して言えばですね、もし気分次第で行ったり行かなかったりしたら、おそらく私は教会から信仰から離れていたかもしれません。何はさておき、気持ちが向こうが向かない 時も教会につながり続ける、まあ、可能な限り礼拝に出席し続ける、それはイエス様にとどまる確かな一つの方法だと、まあ、私は経験上信じているわけです。もちろん今はさまざまな事情で礼拝に出席できない、教会から離れざるを得ない状態に置かれている方もいます。まあ、先ほど金木さんが最初のお祈りで言ってくださったように、まさに私たちここにいる方の全部が、少なくとも車に乗れば1時間以内では来れるところに教会があります。まあ、多くの方はもう10分とか15分で来れる方もいるわけです。本当にそれは恵みではないでしょうか。またコロナ禍以降、今日も多くの方がウェブで礼拝に参加してくださっていますが、そんな方法も与えられました。とにかくいろんなことを通してですね、教会につながり続ける、神様を礼拝する、それはたとえ形式的なことのように見えてもイエス様にとどまる大切な一つの方法だと私はそのように信じているわけです。もちろんそれだけではないでしょう。皆さんにとってイエス様にとどまるとはどういうことでしょうか。そのことを今朝改めて確認したい、思い巡らしたいと思いますし、この礼拝を共に捧げるということの大切さも改めて確認したいと思うわけです。第二に言われていることは、イエス様を離れては私たちは何もできないということです。4節でイエス様が言われているように、イエス様にとどまっていなければ実を結ぶことはできない、これと同じです。私たちはイエス様にとどまるべきである、それはブドウの木の例えからも明らかです。しかしあえてイエス様がこう言われたこと、この第二の真理が問いかけていることは、私たちは本気でそう思っているのかということです。少しぐらいイエス様離れても大丈夫じゃないか、何もできない、それはちょっと大げさではないか、そう私たちはどこか思っていないでしょうか。もう一度イエス様がどんな場面でこのことを言われたのかを思い出したいと思うんですね。まもなくイエス様は逮捕され十字架にかかろうとしています。このあと弟子たちがご自分を捨てて逃げてしまうことも知っておられます。たとえ死ななければならないとしてもあなたに従いますと言ったペテロも3度イエス様を裏切ります。そんなイエス様は私たちの弱さをよくご存知です。そんな私たちの弱さを知った上でイエス様は、あなた方は私を離れては何もすることはできないと言われたわけです。それに対して私たちは自分の弱さをどれほど知っているでしょうか。一瞬たりともイエス様を離れては何もできないものであるということを本当に知っているだろうかと問われます。よくですね、あの人は信仰が強いとか信仰がしっかりしていると言われることもあります。でももし信仰が強い人がいるとすれば、それは自分の弱さを知っている人、弱さを知っているからこそイエス様にとどまり続ける人ではないでしょうか。まさに使徒パウロはこう言いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。第二コリント12章9節とパウロは言いました。主イエス様を離れた私たちは何もすることができない、あえて言うなれば実を結ぶことはできない、そのことを本当に覚えたいと思います。私たちが自分では実を結ぶことができない、何もできないとすれば、私たちがイエス様にとどまって実を結ぶなら、それはもはや私たちの力や誉れではなく、主イエス様が褒めたたえられること、そして父なる神様の栄光であるということです。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになりますとイエス様は言われました。15章9節からでは、イエス様はブドウの木であるイエス様に枝である私たちがつながる、とどまるということを、三位一体の神様が互いの愛のうちにとどまり合っていることと同じだと言われました。 ですから私たちも神様の愛のうちにとどまり、そして神様の愛が私たちのうちにとどまる。そしてイエス様は神の愛のうちにとどまるとは神の戒めを守ることだと言われました。つまり私たちが神様を愛するならば、神様の戒め、つまり神様の御言葉に喜んで従い、進んで従っていく、神様の御心が行われることを何よりも喜ぶ、そんな神様との豊かな交わり、生きた信仰の歩み、それがすべて私たちが主イエス様にとどまるというところから始まるんだ、そのことを教えられます。誠のブドウの木であるイエス様と枝である私たちがつながっていることを知ることから始まるということです。今朝改めてこのヨハネの福音書15章に書かれているブドウの木の例えを通して、私たちは今イエス様につながっているということ、とどまっているということ、そのことを確認したいと思います。そして私たち一人一人、そして私たちの教会が豊かな実を結ぶものとなっていくように祈り合い、励まし合っていきたいと思います。お祈りしましょう。